北名古屋市議会だより、ボリューム89、北知る。今月の表紙の写真は、擬態と題した榊原京子さんの作品の写真です。名古屋芸術大学芸術学部2022年度卒業制作の作品です。榊原京子さん、擬態。蝶やガニは力がなく、敵から身を守るために擬態をします。擬態と一括りに言っても擬態の仕方は様々です。蝶や蛾が生き抜くために身につけた柄の持つ戦略の面白さを感じてほしいです。表紙の写真は、花がたくさん入っている花瓶と、ポット、置き時計と四角い鏡のようなものが台の上に乗っている。これを違う角度から写した写真です。マネキンが2体、ノースリーブの服を着て立っている写真です。特集、委員会活動レポート、令和5年第4回定例会ピックアップ案件、令和6年4月より総合政策部など新たな部署が誕生、令和6年10月より市民活動センターがオープン、非課税世帯や子育て世帯への支援や子ども医療費の増額に伴う追加補正。コンテンツ。特集、委員会活動レポート2ページ。令和5年第4回臨時会、令和5年第4回定例会の結果5ページ。一般質問12人23項目8ページ。議会活動報告15ページ。令和6年第1回定例会の予定16ページ。特集、委員会活動レポート。総務常任委員会、日程、令和5年10月23日から24日、視察先、鳥取県米子市、島根県雲南市、委員、浅利君江委員長、沢田聡副委員長、神田薫、斉藤博美、梅村正史、伊藤大輔、同行総務部次長、デジタルを使ったサービスの向上について調査、調査目的、テーマ、DX 推進の取り組み、自治体が行う行政サービスについてデジタル技術やデータを活用して住民の利便性を向上させるとともに業務の効率化を図り、職員数が減少する中、限られた人的資源を行政サービスのさらなる向上につなげていくことが求められています。そこで、すでに DX 推進計画を策定し、推進している先進地を視察しました。先進地の現状は、鳥取県米子市、令和4年3月に、米子市 DX 推進計画を策定し、DX 推進に合わせ組織体制を見直すとともに、スマート窓口システムや保育園業務支援システムの導入により、大幅に市民及び職員の負担軽減が図られている。調査を終えて主な意見、DX 推進には組織体制と人材確保や育成の取り組みが重要と感じた。デジタル、アナログ両方の対応の必要性や、スマホ、パソコンの取扱説明会の実施に有効性を認識した。保育園業務支援システムは、本市にも保育園や学校で導入することにより、保護者、保育士、教員の負担軽減につながるのではないか。市民が主役のまちづくりを調査。調査目的、テーマ、地域自主組織による小規模多機能自治の取り組み。自治会による地域コミュニティの維持が困難になりつつある状況を踏まえ、市内全域に結成された地域自主組織による小規模多機能自治の先進地を視察しました。先進地の現状は、島根県雲南市、6町村合併による行政との距離及び過疎高齢化による地域コミュニティの維持が困難に直面したため、地域自主組織を組織化し、小規模ながらも様々な機能を持った 特色ある住民自治を実践している。調査を得て主な意見、自立した活動運営を行うためには、旗振り役の発掘、団体へのサポート、財政支援が必要。過疎対策事業債を利用した事業展開であるため、財政面での難しさを再確認した。自治会によっては運営が難しいところもあるため、各地域で問題点、課題が出てくると良い。なお、DX、デジタルトランスフォーメーションとは、デジタル技術の浸透が人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させること。令和5年9月、各常任委員会、視察テーマ、視察地を選定するとともに、本市の状況や課題を調査し、市当局より説明を受けました。令和5年10月、視察、委員会ごとに先進地を視察し、先進事例や現状を抱えている課題などを担当の方からお聞きしました。雲南市の会議の模様の写真と、北名古屋市の議会の写真が載っています。北名古屋市の未来のため、各常任委員会がそれぞれ調査しました。福祉教育常任委員会、日程令和5年10月16日から17日、視察先、大阪府阪南市、大阪府堺市、委員、間宮文江委員長、福岡康副委員長、大野敦史、長津正和、清水浩二、川淵康弘、広田浩二、同行福祉部長、地域で支え合う支援を調査。調査目的、テーマ、重層的支援体制、地域住民が抱える課題が複雑化、複合化する中で従来の属性別支援体制では、対応が困難であり、包括的な支援体制を円滑に構築できるような仕組みづくりが求められています。そこで引きこもり8050問題をはじめ、対象者の属性を問わない相談支援として、市全体で相談者、本人に伴走し、寄り添いながら地域で支え合う支援体制の構築について、先進地を視察しました。テーマ、基幹相談支援センター。本市では令和5年4月、社会福祉協議会に、障害者総合相談支援センター北名古屋が開設されました。障害を取り巻く状況は常に変動しており、基幹相談支援センターは、状況を見極めながら、地域の実情に応じた効果的、効率的な整備を進めていく必要があります。そこで、障害者が住み慣れた地域で安心して自分らしく暮らせるように、個別の支援をしながら、地域力の向上につなげる取り組みについて、先進地を視察しました。先進地の現状は、大阪府阪南市重層的支援体制、暮らし丸ごと相談室を設置、断らない相談を実施、福祉部局だけでなく、関係部署が集まり会議が開催されている。支援が必要な方を近くで見守ってくれている地域の存在が大きいとのこと。大阪府堺市基幹相談支援センター。各区役所内に基幹相談支援センターを設置。地域の相談支援従事者の人材の確保、育成が行われている。市民個々の声を聞く。つぶやきシートを活用している。調査を終えて、主な意見。複雑化、複合化した市民の暮らしに関する相談を、町内の他部署や関係機関が連携し、市民の相談に横断的に取り組み解決する。阪南市の迷ったら、まずここへの暮らし丸ごと相談室、また堺市の市民、個々の声として活用している。つぶやきシートを本市も導入しては、これからの福祉政策には部署に関係なく、職員の能力を高める人材育成、確保及び補助金等予算の確保が求められる。 支援者に対する支援の取り組みが結果として支援を受ける方の利益につながる。令和5年10月と11月、委員間討議。視察を受けて委員同士で意見交換を実施しました。令和5年11月、報告。各委員長は視察、討議結果を議長に報告するとともに、本会議において議場にて報告しました。会議中の写真が2枚載っています。建設常任委員会。左から、建設常任委員会、福祉教育常任委員会、総務常任委員会の皆さんの写真が載っています。日程、令和5年10月18日から19日、視察先、東京都日野市、埼玉県三郷市、委員、井上和夫委員長、上野正美副委員長、熊沢真澄、桂川正則、渡辺舞子、鶴田理恵、小村隆史、同行、建設部長、町中の農業を調査、調査目的、テーマ、都市農業、農地面積と農家戸数は、都市化の進行、相続などにより、年々減少しています。都市農地は市民の暮らしに大きく関わっており、農を生かした町づくりや農地を利用した防災に力を注いでいくことが重要であるため、都市農業の先進地を視察しました。先進地の現状は、東京都日野市、農地の保全、災害への対応等を掲げる農業基本条例を制定し、農業振興の取り組み、農を生かした町づくり、農地を利用した防災等を実施している。調査を終えて主な意見、農業体験や生産者、支援の場としての拠点施設があると良い。農業支援を国、県に要望していくべき。農業経験がありなしに関わらず、農の学校を開催し、農業に興味を持ってもらい、若手農業者の育成をしていくと良い。農業を収益化できるよう、6次産業化を進める枠組み作りが必要。行政としての協力も必要では。誰でも遊べる公園を調査。調査目的。テーマ、インクルーシブ公園。本市では、インクルーシブ公園や、インクルーシブ遊具の整備がされておらず、障害のある子どもや車椅子を利用している子どもが安心して遊べる場が少ない状況です。そこで誰もが安心して遊べる、インクルーシブ、公園の先進地を視察しました。先進地の現状は、埼玉県三郷市、緑の基本計画策定をきっかけに、大学と共同研究を実施、障害児施設の関係者にもヒアリングを行い、車椅子利用者も楽しめる複合遊具などを配置したインクルーシブ公園を整備した。調査を終えて主な意見。公園を維持管理するには市民の理解と協力が大切。導入検討の際は設置場所の選定、財源確保、利用率の向上などを有識者、関係者、地元の人たちと意見交換をしっかり行うことが必要。維持管理のコストを下げつつ、インクルーシブな遊び場へ少しずつでも切り替えていけると良い。既存の公園にインクルーシブ遊具を設置するにしてもガイドラインが必要。しっかり話し合うべき。なお、インクルーシブとは、包摂的な、包括的な、すべてを包み込むを意味する。今後の議員活動に向けて、今回の視察は平成27年以来8年ぶりとなりました。事前に本市の状況を調査して臨んだ行政視察は大変有意義でした。また、委員間討議は本市議会では初めての試みでしたが、様々な考えを共有することができました。今後は委員会での質疑や会派の活動等で、議員それぞれの立場で活かしてまいります。令和5年第4回臨時会報告。 令和5年第4回臨時会が10月3日に召集され、次の議案を審議しました。議案番号、議案第61号、議案名、工事請負契約の変更について、文化勤労会館、屋根、外壁等改修工事、議決結果、全員賛成、原案可決。令和5年第4回定例会結果、会期11月30日から12月22日、23日間、補正予算4件、条例の制定3件、条例の改正13件、条例の廃止1件、指導の認定1件、指定管理の指定10件、人事案件3件。議案番号、議案名、議決結果の順に読みます。議案第62号、北名古屋市組織機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、63号、北名古屋市市民活動センターの設置及び管理に関する条例の制定について、全員賛成、原案可決。64号、北名古屋市行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部改正について賛成多数、原案可決。65号、北名古屋市職員の給与に関する条例の一部改正について、66号、北名古屋市特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例の一部改正について、67号、北名古屋市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正について、68号、北名古屋市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例の制定について、69号、令和5年度北名古屋市一般会計補正予算第6号について、70号、北名古屋市災害応急対策または災害復旧のため派遣された職員に対する災害派遣手当等の支給に関する条例の一部改正について、71号、令和5年度北名古屋市国民健康保険特別会計補正予算第3号について、72号、北名古屋市国民健康保険税条例の一部改正について、73号、令和5年度北名古屋市介護保険特別会計補正予算第2号について、以上、全員賛成、原案可決。第74号、北名古屋市在宅介護者支援金支給条例の廃止について、賛成多数、原案可決。第75号、北名古屋市維持手当支給条例の一部改正について、76号、北名古屋市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について、77号、北名古屋市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について、78号、北名古屋市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について、79号から88号まで指定管理者の指定についてです。79号、北名古屋市総合福祉センター萌えの丘、80号、北名古屋市遺跡児童館、81号、北名古屋市仕方児童館、82号、むつ市児童館、83号、うぶくじ児童館、84号、くじの児童館、85号、北名古屋市熊野小児童館、86号、くのつぼ児童館、87号、かじがい式児童館、88号、沖村児童館、89号、北名古屋市空き家等対策協議会条例の一部改正について、90号、北名古屋市空き家等の適切な管理に関する条例の一部改正について、91号、 指導路線の認定について、92号北名古屋市体育館の設置及び管理に関する条例の一部改正について、以上、全員賛成原案可決。93号人権擁護委員の候補者の推薦について、94号人権擁護委員の候補者の推薦について、95号人権擁護委員の候補者の推薦について、異議なし。96号、令和5年度北名古屋市一般会計補正予算第7号について、全員賛成、原案可決。なお、62号、63号、69号、96号に対しては、次から具体的にどう変わるかを読みます。すべての議案内容は北名古屋市ホームページの議案・請願とその審議結果をご覧ください。町色・議会だよりがアプリで読めます。QR コードが添付されています。ピックアップ議案第62号北名古屋市組織機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について令和6年4月より総合政策部など新たな部署が誕生。可決。新たな部署。組織機構改革。令和6年4月。総合政策部。政策調整課。秘書広報課。人事課。情報推進課。公共施設の適正化。借地問題など課題解決に向け、旗振り役として、行財政改革を断行します。DX を進め、さらなる市民の利便性向上を図るとともに、行政事務効率化による市民サービスの質的向上の好循環を目指します。生活安全部、危機管理課、環境課、まちづくり推進課、防災環境部に市民活動推進室を統合し、市民、行政がともに主体となることで地域の防災、交通安全、防犯体制の強化を図り、さらなる安全安心な街づくりを行います。福祉子ども部、社会福祉課、高齢福祉課、子育て支援課、保育課、子ども家庭課、子ども家庭庁の創設や新たな子育て政策に速やかに対応し、実施計画重点プロジェクト、子ども・子育て支援の充実を推進するため、福祉部の体制を一部変更します。東西庁舎の配置替え、東庁舎・福祉教育・福祉関連課を東庁舎に集約し、福祉と教育の庁舎とすることで、さらに厚みのある重層的支援体制を構築します。西庁舎建設。建設部を西庁舎に集約することで、調査官の移動問題を解消し、連続性のある申請事務が可能となります。こんな質問が出ました。9、市民共同の所管を総務部から生活安全部に変更する狙いは、A、地域力の強化が目的、効率的で厚みのある支援体制を築くことができると考え、市民主体の街づくりを進めていく。9、市民活動センターは全庁的なバックアップ体制が必要では、A、全庁的な支援体制の構築が必要と考えている。各課に担当者を設置するなど、複合的な支援体制を検討する。ピックアップ議案第63号北名古屋市市民活動センターの設置及び管理に関する条例の制定について令和6年10月より市民活動センターがオープン。可決。旧西図書館跡は競争のまちづくり推進の拠点として北名古屋市市民活動センターになります。目的、市における多様な主体が協力し新たな価値を創造する競争のまちづくり活動を支援し、持続可能な地域の発展と魅力向上につなげるため、北名古屋市市民活動センターを設置する。開館時間、午前9時から午後9時、休館日、月曜日、祝日を除く、年末年始、利用料。 イベントスペース、午前9時から午後1時、5000円、午後1時から午後5時、5000円、午後5時から午後9時、5000円、コワーキングスペース、午前9時から午後1時、5000円、午後1時から午後5時、5000円、午後5時から午後9時、5000円、クリエイティブスタジオ、1時間あたり1000円、ミーティングルーム、1時間あたり500円。なお、占有使用する場合に限る。なお、イベントスペース、占有使用、コワーキングスペース、占有使用、クリエイティブスタジオ、ミーティングルームの使用にあたっては、事前登録が必要。こんな質問が出ました。9、個人でもフラッと立ち寄れる場所になるか。A、カフェもあり、誰でも気軽に立ち寄れ、たくさんの人と関われる場所となる。9、これまでのワークショップで出た提案で採用されたものは、A、コーヒー片手に勉強がしたい、キッズコーナーが欲しいといった声が取り入れられている。ピックアップ、議案第69号、令和5年度北名古屋市一般会計補正予算第6号について、議案第96号、令和5年度北名古屋市一般会計補正予算第7号について、非課税世帯や子育て世帯への支援や、子ども医療費の増額に伴う追加補正、可決。調査配置会事業、376万円。東庁舎2階執務室改修工事など、子ども医療費、1億759万円。医療機関の受診増加による子ども医療費の増額、生活保護費7038万円、生活保護者の増加に伴う生活保護費の増額、教育支援センター管理費750万円、教育支援センターパレットを東庁舎分館から移転するための改修工事、移転は令和6年4月から、中学校整備事業費453万円。私立中学校の普通教室が不足するため、特別教室、コンピューター室、改修工事費用。非課税世帯に対する重点支援臨時給付金支給、5億376万円。住民税非課税世帯に対し、1世帯あたり7万円を支給。物価高騰対策子育て、世帯支援、1億3648万円。18歳以下の子ども1人当たり8000円分のギフトカードを支給。こんな質問が出ました。9、子ども医療費が1億円以上も増加した原因は、A、コロナの5類以降、生活の変化で学級閉鎖等も散見されたことから医療費が増加したと考える。9、子育て世帯に支給するギフトカードの選定理由は、A、全国利用店舗数が多いこと、電子ではなく紙媒体のため家庭内で分けての使用も可能なことから使い勝手が良いと判断した。一般質問。一般質問とは、皆さんの生活に関わる大切な内容について、市議会議員が市に対して質問を行います。今回の一般質問で、あなたの生活に関わる内容はありますか？一般質問の内容を動画で視聴できます。市ホームページの市議会から、議会録画中継を選択してご覧ください。建設、マンションの適正管理の対策、計画整備と条例化を、桂川正則市政クラブ。高建年マンションの急増や所有者の高齢化に伴う管理組合の弱体化など、維持管理の適正化、再生に向けた取り組み強化が課題とされている。マンションは十数年に一度の大規模修繕を要するが、資金不足により築30年以上マンションで、適切な修繕が実施できていない可能性があると国土交通省は指摘しており、長期修繕計画と修繕積立金が大きな課題となる。自治体が適正化推進計画を作成したり、条例化することで 助言、指導、勧告だけでなく、マンション管理計画の認定や管理状況の届け出の義務付けが可能となる。他市町村では進めているところがあるが、本市の考えは、施設管理課長、市内46件のマンションのうち、築40年以上が7件、10年後には14件となる予想。本市も計画の策定を進めなければならないと考える。条例化は計画に基づく認定業務の動向と情報収集を図り、状況を見て検討を進める。マンションの適正管理には管理組合、組織の確立が重要と捉えている。実態調査を行い、条例施行の際は効果が上がるよう対策に努める。その他の質問、市街化区域内の雨水対策の強化促進について、工事中のマンションの写真が載っています。教育大綱について、福岡やすし市政クラブ、教育大綱は学術及び文化の振興に関する総合的な施策であり、地方公共団体の長が定め、総合教育会議において協議するものとされている。本市においては第2期北名古屋市教育大綱を平成31年度から令和5年度までの5年間を計画期間として策定したが、今年度をもって計画期間が満了を迎える。1、第2期計画期間の満了にあたり、その取り組み結果をどう捉えているか。2、第3期北名古屋市教育大綱策定に向けての取り組みは。3、教育では人と人とのつながりが必要。教育をどのように進めていくか。教育長。1、コロナという予測困難な事態が生じたが、ICT の活用で緊急事態にも学びの保障に取り組める環境が整った。文化芸術、スポーツの分野では、制限の中での見直しや必要な活動が最適化して進められたことが成果。2、本市の2つの基本的方向性である、社会を生き抜く力の育成と、子育て支援の充実と、学校、家庭、地域の協働による絆づくりと、地域を担う人づくりは継承していく。3、教育は人づくり、家庭の機能が発揮できるよう、家庭の教育力を再生し、人づくりにつなげていく。その他の質問、中学校部活動の地域移行について、防災環境、自治体向けフードシェアリングサービス導入について、間宮文江公明党、フードシェアリングとは、事業系食品ロスの削減に向け、売れ残りなどが発生している地域の店舗と食品ロスの削減に取り組みたい住民とをマッチングする新しい形の取り組みである。店舗側は商品を廃棄せずに販売でき、消費者は低価格で購入できるなど双方にメリットがあり、この取り組みに自治体も積極的に関わっていく必要があると感じる。本市はこれまでの食品ロス削減活動により、市民の意識は着実に高まっていると感じるが、フードシェアリングサービスの取り組みについての見解は、環境課長、フードシェアリングは食品ロスの削減、特に事業系ゴミの削減につながる取り組みであると認識している。現在、市では事業系ゴミのうち、食品廃棄物の資源化に、民間事業所と連携の上取り組んでいるが、フードシェアリングを合わせて行うことで、さらなる削減効果が期待でき、飲食店等の事業者支援にもつながるものと考えられることから、先進自治体での事例等を研究しながら、施策の展開を検討していく。その他の質問、SDGs から考える食品ロス削減について、たくさんのいろいろな種類の野菜の写真が載っています。市民健康、子宮頸がんワクチン接種の現状と推進について、斉藤博美公明党、令和4年度に HPV ワクチンの 積極的干渉が再開されており、将来の子宮頸がん罹患を減らすためには、この機会に接種を進める必要がある。1、接種率の伸び悩みの原因は、2、令和6年度に接種期限を迎える高校1年生から27歳相当の未接種者に最終期限の通知を送るべきでは、3、接種の有効性が十分に伝わっていないと感じるが、あらゆる手段で対象者の不安を払拭する啓発を行うべきでは、4、令和5年4月から2回接種のワクチンを接種開始しているが、情報の格差を生じないよう周知啓発を。健康課長、1、過去の副反応報道をまだ不安に感じている方が多いこと、リスクに対する十分な情報がなく、接種の判断に悩む方がいると考える。2、広報、ホームページ、公式 LINE 等で終了期限を周知するよう検討する。3、効果とリスクを理解して、接種の判断をしていただけるよう周知啓発するとともに、20歳以上の方には子宮頸がん検診の受診勧奨を行う。4、学校教育課と連携し、保護者への効果的な情報提供の周知、啓発方法を検討する。その他の質問、肺炎球菌ワクチン接種の現状と今後について、福祉、認知症に対する取り組みについて、上野正美、立憲民主党、令和5年6月成立の認知症基本法は、認知症の方を尊重し、尊厳ある暮らしをするために必要なことが定められ、周囲も理解を深め、地域社会で支えていくこと、家族も安心して暮らせる社会の実現が重要視されている。1、基本法についての認識は、2、正しい知識と理解の促進について、3、認知症に関する取り組みと課題は、4、当事者等の意見を聞く体制は、5、早期発見への取り組みは、6、保健所送付時の年齢ごとのお知らせや、検査・検診の勧奨をする考えは、地域包括ケア推進室長、1、法の理念にのっとり、地域の実情に応じた施策を推進していく、責務があると認識している。2、安心ガイドや認知症ケアパスを利用した、病気の理解や支援体制の周知、啓発イベントを実施している。3、講演会の実施や認知症に優しい街づくりを推進しているが、自分ごととイメージできないことが課題。4、地域包括支援センターの相談や交流の場として認知症カフェを設置。5、物忘れ相談医の診察や初期集中支援チームの活動。地域包括支援センターでは関係機関と連携支援している。6、早期の発見は大切。検査や検診の勧奨は同封していないが、周知方法を今後研究し啓発していく。市民健康。井戸水使用の PFAS 注意喚起と健康の保護について、渡辺舞子日本共産党、市内の排水場地下水から目標値を超えるPFAS が検出され続けている。国の専門家会議が提示した手引きには目標値等を超えて PFAS 等が検出された際は、暴露防止の取り組みを実施することが望ましいとあり、本市でも積極的な対応が求められる。1、健康への影響が心配されるが、市民の健康の保護をどう考えるか。2、井戸使用者の件数と井戸数は、3、豊山町では井戸水利用者に注意喚起をしたが、本市でも情報周知の実施や注意喚起をする考えは、副市長、1、国の科学的知見はないが、今後の動向を注視し、国、県と連携を図る。2、総数は把握していないが、口から摂取するものを製造する事業者の井戸数は12箇所で確認している。 山、豊山町と排水状況等が異なるが、河川など公衆用水域全域で検出されており、広域的な対応が必要。自治体単独ではなく、県と相談し検討する。事業者、市民へ PR も大事だが、必要以上に煽ることなく答えていくのが行政の役割であり、重要な課題と捉える。その他の質問、学校井戸の使用実態と PFAS の影響は、人を思いやる障害のひらがな表記について、教養、学校における植物アレルギーの対応について、井上和夫市政クラブ、アレルギー対応の対象児童、生徒、園児が対応食、除去食を間違いなく食するには、教職員間での情報共有など学校、保育園の組織的な対応が必要。1、アナフラキシー症状が起きた場合に使用するエピペンを処方されている児童、生徒、園児の人数は、2、教職員は迅速な対応のため、どのような取り組みを行っているか。3、誤配、誤食などによる事故防止のため、学校、保育園での対応は。教育部実長。1、小学生児童40人、中学生生徒15人、保育園園児4人の計59人が該当。2、児童生徒と保護者との面談のもと、対応を確認し、個々の対応の共通理解を図るとともに、全教員がエピペンの使用講習を受講している。3、名札がついた対応食を職員室で保管し、受け渡しの際は本人と教員で確認すること、教室内では学級内の児童生徒に周知し、アレルギー献立表を掲示するなど、個々の状況や児童生徒の発達段階に合わせた対応をしている。組織として常にリスクマネジメントの観点を重視しながら対応していく。その他の質問、給食センターにおける食物アレルギーの対応について、教育委員会における食物アレルギーの対応について、福祉、保育施策における ICT の活用について、アサリ君へ市政クラブ、厚生労働省は全国の9割の都道府県で保育士不足であり全国的な問題と発表し、保育現場は少子化と労働人口の減少の課題を抱えている。またこれは保育士採用にも影響が及び、なり手不足が現状である。市長の公約にもあるように、保育施策における ICT の活用は、保育の質の向上や職員間の共有がスムーズになり、将来にわたる人材確保と定着化や働きやすい環境づくりに必須である。国もシステム導入に補助金を交付するなど、積極的に後押ししている。早急に進めるべきでは。市長、保育を取り巻く状況は、昔に比べ大きく様変わりしており、保護者の働き方の多様化をはじめとする、保育需要に合わせた受け入れ体制の柔軟化推進や、個人情報の取り扱いの厳格化、施設運営にかかる防犯対策など、保育士への負担は増加している。システムの導入による効果は、事務の効率化と保育士の負担軽減だけでなく、保護者の利便性向上にもつながり、保育士のなり手不足の解消の一助ともなることから、早期導入に向けて検討を進めていく。その他の質問、保育館、公立保育園のあり方と今後の方向性について、市民健康、更年期の男性、女性を支える対策を、鶴田理恵、公明党。女性活躍を推進する上で、更年期の女性を守り、支える対策を取ることが、社会に求められていると言われている。近年では、男性の更年期障害も社会に認知されるようになり、男性更年期障害を疑われる患者数が増加しているそうだが、更年期と気づかず不調に悩む方が少しでも早く気づき、 早期受診につなげられるような取り組みが必要と感じる。国は AMS スコア、男性更年期障害質問票や女性の SMI、簡略更年期指数といったセルフチェックシートは受診の目安になるとしているが、本市も周知やチェックシートなどの取り組みを検討する考えは、保健センター長、AMS スコア、SMI チェックシートは、更年期症状を数値化して客観的に捉えることができ、特に SMI は日本人の更年期女性特有の症状を反映したもので、最も使われていると認識している。現在、市ホームページにおいて、更年期障害について情報提供しているが、内容を充実させるとともに、チェックシートの掲載も検討していく。また、機会を捉え、更年期障害についての周知、チェックシートの活用を行っていく。総務。男性、男児の性暴力被害を根絶するために、伊藤大輔、立憲民主党。令和5年7月、子ども・若者の性被害防止のための緊急対策パッケージが関係府省で取りまとめられた。1、男性のための性暴力被害ホットラインや、男の子と保護者のための性暴力被害ホットラインを市ホームページで周知すべきでは、2、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターや、警察の性犯罪被害相談窓口の周知において男性の相談も受け付けていることを明確に表現すべきでは、3、被害者にも加害者にもならないためのジェンダー教育や性教育、地域への啓発、関係者、職員への研修、他職種、他機関連携での被害の防止、早期発見、相談支援体制の拡充と総合的な取り組みへの考えは、市民活動推進室長、1、市も相談窓口の周知の重要性を認識しており、ワンストップ支援センターの周知や SNS 相談の啓発カードの配布を実施している。緊急対策パッケージに基づいた臨時相談窓口もホームページ等で周知を実施する。2、男性の相談も受付していることがわかる表現とする。3、男女共同参画推進の啓発や研修とともに、被害防止に向け啓発や相談窓口の周知を関係課で実施、相談支援体制は関係機関と連携して対応していく。市民健康。国民健康保険財政の現状の見解について、川淵康弘、日本共産党。国が進める保険料水準の統一化により、本市の保険税が上がることが想定され、被保険者の負担は大きくなる。また、収納率と標準収納率の乖離により、一般会計からの法定外繰り入れが増額されれば、被保険者だけでなく、市の財政にも影響が及ぶと考える。市から国や県に対し負担金、補助金等を要望することが必要では、現状について市としての見解は、市長、被保険者の負担を考慮し、県が定める標準保険料率より低く設定している。また、標準的な収納率より約 3% 下回っており、不足分は一般会計からの多額な繰り入れに依存しているのが現状。繰り入れ金は国保、被保険者以外にも負担していただくことに加え、多額の繰り入れ金は市の財政を圧迫するため、被保険者の急激な負担とならないよう段階的に削減していく。被保険者数が減少し、一人当たりの医療費は増加し続けている。安定的な国保制度の運営のため、国や県に対し公費の拡充を求めていく。何が市民に納得してもらえるか、今後国民健康保険運営協議会等で議論していく。その他の質問、本市の国民健康保険財政の現状について、防災環境。 本種の生態系について、小村隆史、向井派。本種は大都市近郊にもかかわらず、河川や水田などの水路があり、自然環境が残っていることは貴重で、子どもの教育にも良い影響になっている。近年様々な改良メダカがペットショップで販売されているが、飼育に飽きて放流することで貴重な国内在来種が滅んでしまう可能性があり、放流を防ぐため、ホームページや広報誌で注意喚起する自治体もある。1、本市で確認できるメダカは国内種か。2、保護のためどのような取り組みが必要と考えるか。環境課長。1、環境課職員が今年度市内で捕獲したメダカを観察することがあったが、国内種かどうか明確な判断はできず、今後機会を見て有識者に確認を依頼することも考えていく。2、広報で生物への理解に努めているが、今後は改良種、外来種を在来種の生息、生育地以外に入れない。飼育個体を捨てない。野外で繁殖している外来種を他の地域に広げないと、広報やホームページで周知していく。今後も機会を見て環境課の窓口で市内の水生生物を展示していくことで、自然環境の保全を意識していただけるよう努めていく。その他の質問、本市のバリアフリーについて。市議会モニター意見箱第4回定例会。ご意見箱に身近な事柄について聞くことができた。わかりやすく説明してほしい。その他たくさんの貴重なご意見、ご提案をいただきました。今後の議会運営に役立てていきたいと思います。皆様の声をお聞かせください。議会代理をより充実させるため、皆様からのご意見、ご感想をお聞かせください。議会事務局、メール、gigi@city.kitanagoya.lg.jp、ファックス 0568-23-3140。令和6年度市議会モニター募集。市民の皆様から議会活動及び議員活動についての意見、ご要望等をお聞きし、市民ニーズを反映した議会運営を図るため、市議会モニターを募集します。職務1、市議会の会議を傍聴し、議会運営の見聞を広げるとともに、意見、提案等を文書により提出します。2、議会が行うアンケートに回答します。応募資格、満18歳以上で市内に在住在勤または在学し、市議会に関心のある方、募集人員10人以内、任期、移植の日から令和7年3月31日まで、謝礼、予算の範囲内で支給します。選考方法、地域、職業、年齢などを考慮し、特に市議会モニター活動に意欲的かつ適任であると判断した方を議長が選任します。応募方法、議会事務局東庁舎4階にある応募用紙またはホームページより印刷し、必要事項を記入の上、2月22日木曜までに議会事務局へ提出してください。議会モニターって毎回傍聴しなきゃダメ？傍聴は強制ではありませんので、お仕事や用事のある場合はお休みしていただいても構いません。無理のない範囲で傍聴してください。傍聴って手続きがいろいろあるんじゃないの？特に手続きはありません。傍聴受付で議会事務局職員にお声をかけてください。議会モニター用の名札筆記用具をお渡しします。議会モニターの意見はどうなるの？モニターの皆様からいただきましたご意見は、議会だよりで紹介させていただきます。また、今後の議会運営の参考にさせていただきます。議長賞紹介。令和5年度北名古屋市青少年健全育成非行防止兵庫ポスター作品議長賞が決まりました。兵庫の部、四葛西小学校3年、安藤節奈さん。ポスターの部、白木中学校3年、新井里安さん。 議会活動報告、議員研修を行いました。議員のスキルアップ、議員間討議や市民との意見交換会など様々な場面で、議員にとってファシリテーション能力は不可欠です。そこでファシリテーション能力向上のため、講師をお招きして研修を行いました。グループワークを交えた5時間にわたる実践的な研修で大変充実した内容でした。ファシリテーションとは、人々の活動が容易にできるように支援し、うまくことを運ぶようにすることです。そのため、ファシリテーターは次のことを心がけることが大切です。中立、公平な立場を保つ、個人を尊重し、少数意見を大切にする、話しやすい雰囲気づくりを心がける、操作、誘導しない、チーム全体の成果を重視する、令和5年11月8日、市役所東庁舎第一委員会室にて会議の様子が映っています。啓発活動を行いました。児童虐待防止。11月の児童虐待防止月間に合わせて啓発活動を行いました。もしかしてと思ったら、189、いち早くに電話してください。と声かけするとともにチラシを配布しました。令和5年11月15日、吉津屋死活店にて、のぼりを持って活動されている写真が載っています。北名古屋市議会は子どもを児童虐待から守る町宣言をしています。令和6年第1回定例会の予定。2月22日木曜本会議初日、3月4日月曜本会議一般質問、5日火曜本会議一般質問、なお3月4日にすべての日程が終了した場合は開催されません。7日木曜予算決算常任委員会、8日金曜予算決算常任委員会、11日月曜福祉教育常任委員会、12日火曜建設常任委員会、13日水曜総務常任委員会、14日木曜鉄道連続立体交差事業等検討特別委員会、21日木曜本会議最終日、請願書陳情書の提出について令和6年第1回定例会の審査対象となる請願書陳情書の提出期限は2月13日火曜の午後5時予定です。詳しくは議会事務局までお問い合わせください。本会議委員会の傍聴、受付時間、会議開始30分前から、受付場所、市役所東庁舎4階、東エレベーター前。なお、委員会は先着10名で、途中での入退室はできませんのでご了承ください。ホームページをご覧ください。インターネットで議会の録画中継や議案の審議結果など様々な情報が見られます。市民の皆様のアクセスをお待ちしております。なお、通信料等はご利用者負担となります。北名古屋市議会検索。編集後期。今後では北名古屋市の課題の解決のため、先進的な取り組みをしている他の自治体から学ぶために、各常任委員会が調査をした委員会活動や、今後求められるファシリテーション能力向上のための研修、市の職員と共に行った児童虐待防止の啓発活動など、議会の活動を掲載しています。今後、市役所では部署の再編が行われる予定もあります。議会だよりをご覧いただいて、北名古屋市がこれから変わっていく空気を、紙面から感じていただければ幸いです。これで北名古屋市議会だより2024年2月を終わります。発行北名古屋市議会、編集北名古屋市議会広報広聴委員会、住所郵便番号 481-8501 愛知県北名古屋市熊野省お榊60、電話0568-22-1111、ファックス0568-23-3140。録音は音訳ボランティア、カタラントでした。